そこに一人の人がいるとき、その人が持っている、あるいはそこに交わるときに、その雰囲気がですね、雰囲気が目で見えないけども、感じることが、確実に感じることができるんですね。キリストにある。本当に恵みと愛と愛みが、慈しみがそこに働いている。その逆が、自分の正しさを持ってお互いが、せめぎ合い、主張し合うとき、あんたこうじゃないの、あんたこうじゃないの、これはキリストの教会が破壊されてしまう。どうぞ私たちが聖霊が働かれる教会、聖霊のうちに交わる中に本当に共におられるという、そして何か変わってきている、何かに聞きしだしたね、風が吹いてるのがほらわかるでしょうと、そういう私たちが教会になりたいですね。そういう私たちの存在になりたいですね。神様が生きておるってのは本当だねと、未信者の方々がその集まりを遠巻きにしてですね言うわけですよ。それが証なんですね。教会の生きた働きを通して聖霊の働きで音が響いてくる、動かないものが起き出す、そういうことが起こってくる。皆さん期待したい、もう一度期待したい。風は香りを運びます、麗しい香り。風は種を運びます、タンポポの種を風が運んで運んで、風は次から次へと命を運んで生み出すわけですね。素晴らしい恵みを運ぶ役割をするわけでありますが、聖が私たちのうちに望むときに、そういう技を私たちを通して、教会を通して成してくださるかとおっしゃられますね。聖霊は命を生み出す、新しい命を生み出す、人を生かす、交わりを生かす、キリストの体を生きたものにする、死んでた体をもう一度立て上げる、その聖霊の働きに私たちはもう一度期待したい。最後にそのためにどうするんですか。神様、イエス様どうおっしゃいましたか。頑張れ、出て行け、福音も別だい、そんなことは一切おっしゃいません。何とおっしゃいましたか。たった一つのことだけ、とどまれ、エルサレムにとどまって、待て待て。四節、彼らにお命じになった、これは中国人のこのアドバイスじゃなくて、ね、命令なんですよ。弟子たちの弟子たちは、クラッとなったらこの時かと思って、もう興奮してね、すぐ出てきたいんですけどね。そうじゃない、ペテロはまさにそうだったんですが、そうじゃないペテロよと。ペテロはこの時ね、行動できなかったんですね。イエス様を裏切ってもがっかりしてますから、もう自分の自信がありませんから、ちょうどよかったんですね。自分の弱さを見せつけられておりましたから、立てないんですよ。まさに幸いでした。だからとどまれ、エルサレムから離れないで。エルサレムで何が起こったんですか。弟子たちがことごとくイエス様十字架から逃げた、イエス様否定したの、裏切ったんです。このエルサレムがイエス様を泣き物にしようとした敵が今も占めていて、弟子たちを捕らえて一網打尽にしようとしている。一刻も早くこのエルサレムを抜け出してガリアに帰りたい、故郷に帰りたい、自分の身を守りたい、あんな辛い思い出がある、嫌なことが起こった、本当そんな場所に誰もとどまりたくない。だからイエス様はそこにとどまれ、離れるな、ね、カエルの罪深さ愚かさが本当に見せつけられるそのところにあえてとどまり、自分の愚かさのものを、罪深さというものをとことん徹底してそこに示さい。神様、どうぞあなたでなければとてもやってきません。そういうとこから離れないで、でどうするんですか。約束を待ててですね、聖霊が下るときあなたを作り変える、聖霊を 出てきなさい、全世界に福音を増やされてだも、そのためにまずやめて、バタバタすることをやめて、私たちは自分たちの生活や家庭やまた仲間たちが良くなるために幸せになるために私たちはみんなバタバタしてるんですよ。あれもしなきゃいけない、このこともしなきゃいけない、みんな大切なことで私たちはバタバタしようとして一生懸命なんですよね。だけどもやめなさい。まず大切なことはやめて、何時静まってやめてということですね。我の神たるを知る、そこで本当に神自分の弱さを告白しですね、問題を告白しですね、そしてそこにも生まれる神様の聖霊の技を待ちながら、また何よりも弱い罪深い私たちが聖霊によって満たされ、清められ新しい命に生かされると、私たちは聖霊によらなければ何もできないんですか、何もできないんですか。神の御心にかなうことは100倍努力しても何もできないんですから。聖霊によらなければ伝道することも一生懸命やりますけど、伝道に関係経験学が一生懸命やりますけども、聖霊によらなければ何もできないんですから。どうぞ私たちがまたたびそのことを心に満ちて祈り始める、小さな祈りでいいと思います。祈り始める、祈り始める。クリスチャン夫婦の方はどうぞ祈り始めてください。私たち夫婦も子供たちがみんな出てってしまって、もう2人でありますから、1、3歳が祈るんですね。まあ、当然のことでありますけど、食卓の祈りの場ですね。でちょっと夫婦喧嘩しますとですね、もう気立ち悪いと思ってですね、もう祈れないんですね。性が悲しんでるしゃるで、あんた祈れこういうことですかなり祈らせますけど、まあ本当に情けない話であります。それでも祈ります。それでもごめんねって祈ります。祈りってのはね、決心しないとできないんですよ。人の助けをいただかないとできないんですよ。みんな一緒に個人で祈りましょうと、祈れませんね。だから本当にお互いが制約を設けて祈る。教会の祈り会がどんなに大切かということを覚えていただきたい。あまり長い時間とっていけないかもしれませんけども、今週の祈り会の数を見ていただきたいと思います。確かにもうお証明した方がもう肉体的に不可能なんですよね。いろんなこともあります、事業もあります。でもね、祈る器が少ないということはそれは現実なんです。じゃあ帰ってみんなが一人に祈ってるかってなかなかできないんです。神様、今日礼拝で恵みを受けました、同じ恵みをどうぞ今日書きました方々にも同じ恵みを与えてください。それは不可能です。もちろん来れない方々のうちに祈っている方がいらっしゃる、もうそれは本当にその通りなんです。だけどもね、神様に他を優先した人たちが同じ恵みを受けるということは不可能なんですよ。やっぱり私たちは神の御言葉に忠心したか、神を恐れてできる限りの備えをしながら共に集まり礼拝し、毎週なくても本当に良い機会を捉えて、あるいはもう礼拝の後終わったそのところで祈りから始めてもいいかもしれない。まあこれ以上あれですけども、本当にそういうことが本当に聖霊によってね、励まされるとできないわけでありますが、どうぞ祈って主を信じる者が一つ心になって共に集まり心合わせて祈る、これがどんなに大切なことか、主に喜ばれることであるか、いいえ、教会が個人がもう一度聖霊で生きると変わっていくと、ね、私たちの弱さ問題や課題の中に何か変化が起こり始めるというね、もうここからしか起こらないんですよ、ね、祈らないで聖霊が働かれ神が怒られたとか聞いた話がない、聞いたことがない、そんな話聞いたことがない、ね、だから祈り始める、 とどまって祈り上げる。皆さんのできること、できることから、これが私たちの本当にペンテコステのここから始めることではないでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、ただ聖霊が下るとき、あなた方は力を受けて、本当に愛することができる力、証の言葉を語る力、どんな状況の中にも忍耐をもって主を望んでいくことができる力、私たちが上からの力を受けて内側から変えられ、証人とされて使わせていくという、本当に神様の私の救いのご目的をこのペンテコステでもう一つ確認することができてありがとうございました。またこの教会が本当にキリストを中心とした己というものが砕かれてしまって形がなくなってしまった、キリストにある新しい塊が群れであること、神に喜ばれる捧げられる捧げ物の群れであることを主よ教えていただきました。そこに聖霊が働くときに本当に生き生きとした神様でしかできないようななさらないような技が小さくてもあちらにこちらに本当に起こってくるという、ああこれは聖霊の技であるという、すでに私たちのうちに始まっておりますこの技が、どうぞいよいよ神様新しくされ大きくされまた教会の技となっていくことができますように、この年のペンテクストを期してどうぞ今に我の弱さを本当に醜さをどうぞさらけ出しながら神の前に祈っていくことができるように、求めることができるように私たちを導いてくださるようお願いいたします。お一人一人をどうぞご家庭をどうぞ祝福してください。またこの教会を祝福されますように、6月の特別オープンチャーシのために良い機会をあなたが与えてくださいました。どうぞもう一度自分のために家族のために一人一人のアンドレカードを用いながらどうぞ心を込めて御霊が働くことを期待してもう一度祈っていくことができるようにお前らを助けてください。そして祝福してください。皆によって祈ります。アメン。